ご理解第11節。神は天地の森じゃから離れることはできぬぞ。ご神性を明らかにされたものです。ご本性とは誠、誠、誠であります。この誠をもって天地をご守護下されてあります。人間氏子ももちろん限りないご慈愛の中にあります。三大金剛様お言葉。氏子が神様任せなら神様が氏子任せになると仰せられますから、氏子が誠なら神様も誠で受けてくださる道理です。誠と誠との交流が信心です。徳を受けていく道でもあります。誠の信心がないと神のご守護を受けておることすらもわかりません。誠の信心とは何かと、誠の信心とは誠の安心を受けることですと師匠は大坪宗一郎氏はいただかれておられますね。誠の信心、誠の安心、その誠の安心というものはどこからいただけれるのか。やはりこの神様任せ、神様任せにできれるということがその安心の一つではないでしょうかね。ではどこから神様任せにできるのか。では一体神様任せとは何なのか。神様任せにするというけれども、なるほど、言葉尻と言いましょうか、それではなんとなくわかるような気がするが、では実際神様任せになるというのは具体的にどうすればよいのか、具体的に神様任せとはどうすることなのかということになると、何か答えが見つからないような感じがいたしますね。言葉で神様任せというのは簡単ですけれども、ではその神様任せとは実際に行じる上においてどうすることなのか。これはやはり昨日も申します、成り行きを大切にする、そしてその大切にするということの第一は成り行きを受けることだと。まあ師匠はそれを受けて受けて受け抜くと申しておられますね。神様任せになるということのその内容、具体的内容はやはり私どもの身の上に起きてくることからその成り行きを受けるということ、ある意味神様任せというものは成り行き任せとも読み替えることができるのではないでしょうかね。神様任せ、すなわちそれは成り行き任せということですね。師匠はそれこそ成り行きをいただくという、いわばその最初の初めの頃は成り行きという表現は使っておられませんし、ご自身もそういう思いではなかったようですね。最初は自分の身の上に起きてくる事柄という表現をしておられますね。その私の身の上に起きてくる事柄、それを受けようと、それを受けることを修行としようと。さあその修行というからには何かを目的としての修行、ただ修行のための修行ではない、何かを得ようとする、何かを叶えてもらいたい、そのためにこういう修行をしますという、まあある意味その条件がつくわけでしょうけれども、ただ修行をしたいから修行をするというのではないと思いますね。何かそこに目的がある、それに向かってよし、そのためにこの修行をさせていただこう、まあ野球選手なら野球選手で上手になろう、それこそ甲子園にも出よう、あるいは一流の野球選手になろう、そのためにこの稽古をさせていただこうということになるのでしょうから、師匠がその修行としてなされた、それは師匠自らに これは私にも神様の願いがかけられておるに違いない。と、まあ、ある事柄からそう実感されたというのか、直感された。そこからですね、しかも、師匠が願われることは右と願っても左、左と願っても右、一つも願い通りのおかげにはならなかった。そこで思いついたのが、その一切を受け抜くという修行だと。身の上に起きてくることから一切を受け抜く。それが、いわば師匠にかけられた、私にかけられた神様の願いが成就する。そのことを願う。そしてそのことのための修行として、私の身の上に起きてくる事柄を、それこそ右にしてください、左にしてくださいという願うのではない。起きてくる事柄一切を、私の絵の神様の願いが成就するための修行とさせていただきます。という、いわばそういう受け方ですね。まあ、これは師匠が編み出されたというのでしょうかね。そして、その私にかけられた神様の願いが成就するそのことのために、私の身の上に起きてくる事柄一切を受けて受けて受け抜きます。そのご心願ご成就のための修行として受けさせていただきます。というのが始まりですね。そこから一切合切を、それこそ身の上に起きてくる事柄一切合切を受けて受け抜かれた。その体験をもとにして成り行きを大切に、成り行きを受けるという表現に後々なっていくわけですけれども、その身の上に起きてくる事柄、いわば今の言葉で言えば成り行きですね、それを受ける、受けて受け抜くことを神様の願いが成就するための修行として受けると、受け抜かれたわけですね。それこそお金を貸してくれというものには貸す、くれというものにはやる、預かってくれという人は預かるというような一切合切を受け抜いたとおっしゃっておられました。しかしそういう受け抜く中にも不思議な神様のお働きを実感しておられます。それはお話しくださったことでは、そのなるほど、お賽銭箱をひっくり返してお金を貸したと、まあ未だに帰ってきた試しはないがと付け加えておられましたけれども、ただそのお賽銭箱をひっくり返してでも、いわゆる全財産というものを貸したと。しかしそこには不思議なことに、その貸してくれという人が来るその朝ですね、のうちにそれまでのお賽銭箱の中をあらかたというか、もう全部実は出していたのだと。出していて、まあ銀行でしょうかね、どこかにもうすでに預けておられたと。ですからお賽銭箱には全財産、そのお賽銭箱全部をひっくり返して貸すのは貸したけれども、実はあんまり中には入っていなかったというようなことを、まあ何と言いましょうかね、その裏話としてお話しくださったことがあります。いわば神様がちゃんとお膳立てをしてくださっておったわけですね。もし1ヶ月分なら1ヶ月分のお賽銭がそのお賽銭箱にたまっている、そしてそれをひっくり返して貸すということになると、まあ結構なお金になったのかもしれませんね、金額ですね。しかしその貸してくれと言われてお賽銭箱をひっくり返して全部を貸したという時には、もうそのお賽銭箱には実はあまり入っていなかったと。もうその朝全部を整理したその後だったのだと。 神様がそういう、それこそ今風に言えば成り行きをくださっておられるわけですね。神様の一つのご演出というのでしょうか、師匠の腹を見られたところかもしれませんね。そしてまたその前後には、それこそ不思議な不思議な神様のお働きの中にそういうことが起こってきている、何もかも身ぐるみ剥がして全部取り上げてしまおうという神様ではないことがわかりますね。必要なものは必要なものとしてこちらにちゃんと取っておいて、そしてなおかつ貸すものは全財産と言いましょうかね、全部を貸してしまうというような不思議な不思議な働きの中に、まあ取ってこられたということですね。それが4年半ついたとおっしゃっておられます。受けて受けて受け抜く、一切を受け抜くという修行が4年半ついたと。そしてある時、その4年半経った、確か5年の記念祭を使えられる前でしょうかね、神様からお知らせをいただいたと。今まではそれこそほうれん草で言えばほうれん草の泥のついた根っこの部分であったり、枯れた赤い葉であったり、そういう一切合切を食べてきたと。しかしこれからはもう泥のついた根っこの部分はもう食べられないところは切って捨てよと。ジャリジャリするようなところも食べてきたけれども、それはきれいに洗い上げて食べられるところは食べろと。赤い葉、枯れたような赤い葉などはもう捨ててしまえと。いわば需要になるところだけをこれからはいただいていけというお知らせをいただいたと。それからはまあそれこそ需要になるところだけをいただいていかれることになりますね。まあ例えて言えば、その今で言えば訪問販売ですか、昔で言えば押し売りですか、その押し売りが来る、これを買ってくれあれを買ってくれという、それこそ成り行きだからこれも買わなくちゃいけないのだろうか、それこそ何か訪問販売で高価なものを売りに来る、まあ壺であったりするのかもしれませんね、何々商法というような、そしたら、あ、これも成り行きだから買うのかと言って買うようなことではないということですね。それはこれを買う方が本当に神様のお心にかなうのか、神様はここで何をおっしゃっておられるのか、どういう心を育てようとおっしゃっておられるのか、その見極めて成り行きをいただいていけということですね。友達がお金を貸してくれと言った、あ、これも成り行きだからお金を貸さなくちゃというようなことではないと。本当にこのお金を貸すことがその友達が本当の意味において助かることなのか、それこそ物もらいさん、小敷さんがお金をもらいに来た、そしてだからお金をやる、それが本当なのか、いやそうではないと。そのいわば小敷の物もらいさんにお金を渡すというようなことは、その人の小敷根性をいよいよ増長してしまうようなことになる、本当の助かりにはつながらないということだから、それはやるべきではないということになりますね。まあその辺は成り行きの選択というのでしょうか、見極めということになりますけれども、そこに至るまでは師匠は一切を受け抜いたと。神様からもうこれからはそれこそ栄養になるところだけをいただけというほうれん草のお知らせをいただかれる、その時までは一切を受け抜いたとおっしゃっておられます。ですから一切を受け抜くという覚悟はいるわけですね。神様がお望みならば、神様が所望ならばいただきますというその覚悟はなければならない。そしてその覚悟を持っての選択ということにもなりましょうかね。その成り行きを受ける、いただくということが すなわちまた神様任せ、それこそ成り行きは私どもの身の上に起きてくる成り行きが神様のお働きだというわけですから、神様任せになるということは、いわば成り行き任せになるということでもありましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。